番組は株式会社グローの提供でお送りします。
さあ、ということで、なんであの時放送局特別編ということでね、ビジネスサテライトステーションということで、はい、この番組はですね、ビジネスに疎い徳増たけしが少しでもビジネスについて何か学べないかということでですね、こうビジネス観点をちゃんとお持ちの方をゲストに呼んでですね、ビジネスマンとして成長していこうと、そういう趣旨の番組となっていますが、今回はですね、また素敵なゲストに来ていただいております。ロシさんです。よろしくお願いします。
はい、どうも。お初でございます。
まあ本当にまさに初めましてということなんですが、はい、まあこの度はですね、あの僕が勝手に、ロシさんのご友人でもあられる渡辺さんのご自宅を、はい、今勝手に僕はなんであの時村って呼んでですね、はい、あのまあ僕はなんであの時放送局というのをやっているので、
なるほど、
はい、勝手に渡辺さんの家を自分の家かのように振る舞ってですね、はいはい、だからロシさんをなんかお招きしてるみたいな感じになっているんですが、はい、まあ、ちょっとそういったつながりもございまして、そうですね、
まあ、今はもう DX の時代だから、はい、どんな風なこう、これがバーチャルだと思えばここはスタジオだと思い込んで、やらさせていただいてます。
なるほど、はい、もうこれはひょっとしたら今こうやってポッドキャスト録音してるのは幻なんじゃないかと。
そうですね、この空間自体が作られたものであって、
そうですよね、
現実ではないと思いながらこの時間を過ごせば面白いんじゃないですか。
なるほど、うん、そうですね、
音だけ流れてるわけですから、
確かに
皆さん想像してもらえるという観点からいけば、
けどね、ちなみにこのポッドキャストというのは音声として残りますので、いくらあれが夢か幻だと思ってもちゃんと残りますからね、はい、まあ、ちょっとなんかいろいろ発言にも、ね、もう僕も気をつけながら、はい、まあ、このロスさんとのこの時間をちょっと記録に起こしたいなと思うんですが、はいはい、もう本当に初めましてなので、はい、まあちょっとまだお互い、まあ知らないこともたくさんあるんですが、ちなみにロスさんにとって、まあビジネスじゃないですけれど、はい、まあお仕事っていうのはやっぱりね、うん、生きていく上で一番軸になるものですが、はい、どうな、仕事としてはどういったお仕事を。
ね、自分自身の仕事はですね、
はい、
まあ今のこの業界ってっていう部分をちょっと表現するといろいろと語弊が出てくる部分があるんですけども、はいはい、まあ足掛け15年になるんですよ。
ほう、今の業界で足掛け15年、
はい、まあ、今現在僕自体がもう67なもんですから、だからもうほんのちょっとの、
だからそういう意味で言うと、その15年前この業界に足を踏み込んだ時は、はい、まあ、新しい挑戦っていう感じだったんですか。
そうですね、まあ全くだって自分自身はですね、はい、文系なんですよ。
ほう、文系、
はい、
なるほど。
でも今の業界は、はい、もうお利口さんの集まりの人たちとの会話から始めなきゃいけない。
なるほど、まあ、いわゆる理系、どちらかというと理系の方々、ま
あ、はい、そういう表現がありますね。
はあ、
理系、理工系と言われる。
あ、理工系という、はい、
まあ俗に言う、まあ医学系だったら造形の塔って言うんですけども、はい、今僕が携わっている業界も、はい、はっきり言って通常の産業体から言ったら、はい、造毛の塔ですよ。オタクばっかの集団です。
ああ、なるほど、
はい、
まあ、その研究者とオタクは紙一重じゃないですけれどね。
そうです。
けどそのロスさんが、はい、なぜまたその文系の世界から理系に行こうっていう、はいはい、まあ、そういうきっかけみたいのは、
どちらかというとですね、
はい、
まあ今合ってるから分かると思うんですけども、
はいはい、
ちょっと年に関係なく、
はい、
ファッションっていうのは、
なるほど、
まあ、
ちょっと
鍋ちゃんもそうなんですけども、は
い、非常に
僕らはっきり言ってアメリカナイズされてると思ってるんですよ。
なるほど、
自分の中ではね、
はいはいはい、
要は昔は日本人って言ったら、はい、年相応の格好をせ、年相応の色を着ろ、
はい、
それ老けていく原因じゃん。
なるほど、なんかこうなぜか年取っていくとみんな同じ色の同じ型の服着てますよね。
茶系とか
茶系の
ババ色でもちょっと、はい、森の中におったらどっか行ってまってるんじゃない。なん
かもう隠れたいのかなっていうようなね、
はい、
ある種迷彩服みたいな服になってくるんですけど、
それだと、はい、要は年食ってってっちゃうというか、はい、自分で年食ってっとるんですよ。だけどそうじゃなくて次に何かを知りたい、
はい、
何かをやっていきたいっていう気持ちがないと、はい、まあ、あの僕以外の人間とか、ナベちゃん以外の人間の、
はい、
そういう年の食い方、
はいはいはい、まあ、いわゆるこう好奇心、探求心というものをちゃんと失わずに、はい、まあ、その全ての分野においてっていうことですね。まあ、今 もう本当にオレンジが眩しいですね、
はい、ありがとうございます。
ポロシャツを、素敵なポロシャツを着ているんですが、はい、そういう部分では今までその文系だった世界からなんかまた新しい、
そうですね、
その世界にチャレンジしたいなっていう気持ちもあってっていう、その絵が15年前っていう、
そうです。はあ、でその前は本当、要はバブルのちょっと前は不動産もやってましたし、
ほう、
不動産が流行る前と連続するとやっぱり広告代理店にもいましたし、
はあ、なるほど、
うん、目指せ電通とかって、あの、はいはい、自分たちで適当なこと言ってやってましたけどね。
はあ、なるほど。
でその前は、あれですね、もうトラディショナルな仕事やってました。
はあ、トラディショナル、
はい、
と言いますと、
もう日本の伝統のあの漆塗りの、
今んとこすごい、まあ、まあ統一感がないとまでは言わないですけれど、うん、やっぱそのたんびたんびにこういろいろ自分の好奇心が湧く場所へ足を運ぶって感じですね。
はい、だから 1% のシェアがその業界にとって 100% なわけですよ。
はい、
要はたくさん望まなければ、
はい、
その会社とか個人にとっては 100% のシェアなんですよね。
お
ー、だってこういう聞いてる人は、
はい、
やっぱりリスナーさんは一人でも自分にとっては 100%、
はい、100%、あ、なるほど、はい、
その精神でないと、
はい、
多分 YouTube とかいろんなやつもここまで伸びることはないと思うんですよ。
はい、あ、いや、それはもういずれ例えばそう再生回数が100万1000万1億となってたとしても、その精神としてはたとえ一人でもそれが 100% のシェアであると。
はい、
はあ、それは
だからそこにやっぱり次のステップ次のステップということで、
はい、
だ
い
たい僕ビジネスっていうか仕事ついてたのが、
はい、
10年単位で、
はい、
その時の産業の流行りっていうのがあるんですよ。今また SDGs で環境のことやってるじゃないですか。
はい、
僕、
はい、
環境の一部上場企業にもおったんですよ。
はあ、なるほど。
で一人で、まあ、ブローカーみたいなことをやりながら、ちょっと危ない橋を渡りながらバーゼル法に引っかかるような
危ない橋の話めちゃくちゃ聞きたいですけれど、
それをやってました。
はあ、それはやっぱ自分で立ち上げてっていう形なんですか。
たまたま台湾人中国人に誘われて、
は
あ、お前こっちの方でちょっとやってくれんかって。
なるほど。だからそのロシさん自体もいろんなことに興味 このアンテナ張ってるから、なんかその時時代時代のなんかある種まあ最先端なものにこう自然に出会うというか、
まあ、そうですね、まあ、最先端というかその時にこういうふうになるだろうっていうこともやっとったわけですよ。
は
あ
は
あ
は
あ、まあ、それがまあそのブローカーであったりとか、
はい、
今だったらこう災害とかいろんなやつ、要はあの震災、神戸の震災、
はい、
福島の震災、あの、はい、災害とか、
そうですね、
その時に急遽こう住むとこが必要っていう、もうそれもずいぶん前にトレーラーハウスとか、
はいはい、
アメリカから輸入して、
はい、
こっちで代理店作っとったんですよ。それで冬季オリンピックの時の、
はい、
長野の時にも、
はい、
何台貸したかな、4台か5台貸したんですよ。
はあ、
でトレーラーハウスっていうと、
はい、
まあ、道路交通法にクリアしたやつで走るわけじゃないですか。
まあ、そうですね、はい、
その当時僕が輸入しとったやつは、
はい、
本来だったら走っちゃいかん、
走っちゃい日本の道路走っちゃかん、
走っちゃかん、本当は。
あ、まあ、けどやっぱり
正規のやり方したら走っちゃダメ。
なるほど。いや、けどそれを裏のルートで、ね、
それを探して、
はい、
一宮インターが、
はい、
あれ幅関係ないやつが一箇所料金所通れるところがあるんですよそれを見つけて
とんでもない、なんかそのマニアックな極秘情報が。あ、そうなんですか。
はい、だから今多分うるさくなってるから、
はい、
もう自動車トラック重機の幅いっぱいまでぐらいが限界なんですよ。
はいはいはいはい、
僕らが輸入しとったトレーラーハウスは、
はい、
そこからもう絶対オーバーする。
なるほど。オーバーしてるけどそこの一宮のところは通れると。
国土交通省に登録するような顔して、
はい、
パトライトつけた車前後に走らせて、
なる いきなりこう喋って、これ録音に残しといていいのかわからない話題が出てきて。
それは途中で切ってもらえばいいと思いますけど、ただビジネスっていうのは表もあるし裏もある。
はいはいはい。
だけどそれを平然とやっていけば、はい、今認められてますからね。
ああ、なるほど。だからない道も通っていけば、いずれ道になると。
そういうことです。
なるほど。
だから教会を作るっていうのは、
はい、
一つの声とか、一人では力が出せないから、
はい、
だからいろんな協会できてるんですよ。建築協会とか、ね、
教会っても
う不動産協会
分野でもありますからね。
あれなぜかというとやっぱり政治家を動かすためには一つの口だけではダメなんですよ、は
い、なるほど。やっぱり人の力、
そうです、
人数の力も必要であると、
だから結構日本工業会とかね、
はい、
日本航空宇宙工業会とかね、
ほう、
あるんですよ。
なるほど。
これ日本だけじゃないですからね。
はあ。
ヨーロッパにもある、韓国にもある。
はいはいはい。いや、それがですよ。だからその今までいろんな、まあその場所、
はい、
まあ職業を渡り歩いてきた結果、はい、今やられてることに、まあたどり着いたっていうのも、まあそこは、はい、そのつながってないようで、やっぱり全部が一個につながってる。
全部つながってます。
っていう形ですよね。
はい、要は会社立ち上げるとき、はい、それと会社立ち上げたものをどうやって販売したらいいか、うん、まずこれ広告代理店側の仕事じゃないですか。
なるほど。販
路開拓、マーケティング、
はいはいはいはい、
と立ち上げて広
告代理店でもやってましたし、
はい、それと不動産も必要だし、
あ、はいはい、
それと輸出入までやろうと思ったら、
あ、
要はそういう関係のおつなが業者とかいろんなところまで全部知らなきゃいけないし、
なるほど、
取引のためにはどういう契約書をやってたらいいかとかとか、はいはいはい、そういうやつをなぜか知らないけど薄いけど、
いやいやいやいやいやいや、ちゃんとねそこは現場で経験して、
そうですね、
だからそのやっぱりその自分の職種以外のまあ取引先とかそういうのでも、まあその配送でもそうですけど、やっぱりそのどっかで自分じゃないテリトリーの場所のことって、はい、なんとなく知った気にはなってても現場のことって意外に理解してないっていうことは よくあるじゃないですか。今
物を運ぶっていうと、はい、物流にも10年ぐらい
あった。やっぱりやられてた。
倉庫の方の関係もやってます。
多分これから今僕が思いつく職業全部言ったらなんか全部やってそうなぐらいな勢いですけれど、
だから死のつくもの以外はやってますね。
あ、何がつくもの以外、
死、
あ、
先生って言われる。
ああ、なるほど。
今逆に言うと、はい、そういう、
いや、そうですよ。
あの先生って言われること
を、言われるお仕事ですよね。
自分の持ってる情報とネットワークを生かすことが、はい、僕の商材なんですよ。
なるほど。
だから今日こうやって渡辺君通じてご紹介いただいて、
はい、
まあ匿名にはしてますけども、
はい、
まあいろいろと。
なるほど、
うん、
じゃあちょっとこれ肩書きとか、まあ細かい情報はなかなかおしゃべりできないですけれど、はい、なんかこう大まかに言うと、
そうですね、
どういうことをこう師としてこう教えるような。
今はですね、
はい、
まあ、主に今僕が所属しているところもそうですけども、中小企業さんを中心にして、
はい、はい、
まあ、一つのカテゴリー産業の、
はい、
次にどういうふうな展開をしていったらいいかとか、自分のところの持っている技術力って、
はい、
どこに通用するんだろうとか、逆に言うとどういうトレンドが今あるのか、
はい、
要はアメリカの大手のやってることの情報をちょっと掴んでくれとか、
うん、
逆に言うと川下企業と言われる一部上場企業、
うん、
そこもやっぱりルートを変えて、
うん、
あるところを紹介してくださいとか、
はあ、なんかその要するにコンサルタントっていうものとはまたちょっと、
いや、あのね、
違う
領域が、
はい、
今私がやってること自体アドバイザーでもありコンサルタント
でもあり、
だから定義が、
なるほど、
僕も調べたんですよ、
はいはいはい、
コンサルタントって何やろう
今自分やってることなんだろうって一回ね、
もう一回ちょ
っ
と見比べるんですよ、
はいはい、調べて
アドバイザーって
なんだろうって言ったら、
あるものを見るとアドバイザーの上になっとるんですよ、
はい、なるほど、
表現がであるものを見るとコンサルティングっていうのが上になってるんですよ。それで本当の意味でのコンサルティングっていうのはあれ資格があるんですよ。
あ、そうなんですか。
主にどういうところでやってるかって言ったら、MBA とか、
はい、
そういう関係の人たちがコンサルティングとして、
うん、
経営も含めて全部対応できる。
なるほど。
でもアドバイザーの定義もそんなような内容なん
ですよ。ああ、まあそうですね。確かにニュアンスとしては似てますよね。
だから話し手によってというか、
はい、
受ける側がどういうふうに捉えるかなんですよ。僕は要は支援するサポーターですよっていう、
サポーターですっていう表現も、はい、まさにそのコンサルでもありアドバイザーでもあり、はい、そしてサポーターでもあると。そ
う
です、
支援っていうのってサポートじゃないですか。
そうですね、
はい、だから僕はサポーターですよって、はあ、だけどアドバイザーっていう肩書きになってたりとか、
なってたりとか、
まあ、あるとこはコンサルタントとか、あるとこはお金出しとったりとか、いろんなことやっとると顧問とか、
ああなるほどね、いろんな、
そうです、
まあ、けどそのロスさんの中では常にやってるのは支援したい、そのサポートしたい、はい、まあ、手助けをしたいという思いでやられてるということで、はい、じゃあ今はその中小企業の方に対してそういう先ほど説明していただいたようなことを、まあ、要するに講師っていうなんか説明みたいな
そうですね
こともやられるんですよ、はい、それこそ人前で立ってなんか、
セミナーの講師も受けてますし、
あ、そういう部分で言うとやっぱりその人前で喋るっていうのは結構日常にも普通にある光景だったりはするんです
よ、ね、まあ、2019年以前は結構それでも月何本かいただいて、
あ、そうなんですね、いやなかなかやっぱりこのポッドキャストっていうのはやっぱりそのラジオとかと比べてもっと自然な日常会話っていう部分の切り取りだと僕は思っているので、まあ全然リラックスして別にそんな喋りがうまくなくてもいいですからって言うんですけれど、やっぱりこうって改めてマイクを持っちゃうと多少やっぱ最初硬くなっちゃうと言いますか、
実際あれなんですよ、僕セミナーやる時でもマイク使わないんですよ。
あ、そうなんですか。
2019年以上どうだろう、多い時100人とか150人おってもマイク使わないんですよ。
え、地声でってことですか。
そうですよ。なんでか知ってます。
いや、なんでか、いや声がでかいからじゃないんですか。
いや、秘訣はそこなんですよ。
あ、そのマイクを使わない秘訣はそこ。
そうなんですよ、はい、ヒトラーがあれだけナチスドイツを立ち上げてやってた時は、はい、あの人マイク当然使ってますけども、
はい、
ほぼほぼ地声で通るようにジェスチャーとそれを駆使してるんですよ。で、聞こえないと引っ張ってこえばだんだんだんだんみんなこっち耳傾けるようになるんですよ。
ああ、なるほど。
それが一つのテクニックなんですよ。だから、よく1回の公演100万とかなんかもらう人たちは、ほぼほぼこう、あれですよ。あの演台にずっとおって喋る、ああいう政治家みたいなあんな公演じゃない
じゃなくて、こう、移動したりも、要するに身振り手振りも、なるほど、
それがまず一つのポイント、これ、はあ、他のセールスとか営業にも言えるんですよ、
はい、
はい、
はい、なるほど、
必ず、
やっぱりその、
自分の気持ちを伝えようと思ったら、声出すじゃないですか、
はい、
そうじゃなくて、やっぱり、欧州和邦のことをやり出すと、その基本だけに行っちゃう人もいる。
はいはいはい。
だけどそこから外れた人の方が多分セールスマンとしては上行っちゃいますよ、
ね。成績が良かったりするっていう。う
ん、欧州和邦っていうのは、
はい、
売らなきゃいけないっていうのが前提にあるんですよね。
はいはい、はい。
そこから外れるっていうのは自分の趣味を通じながら、
はい、
最後まあほいじゃあまあ君に頼もうかってなる。
はいはい、
それと運命的な出会いもあるじゃないですか。
まあそうですね、う
ん、だから一個物を売るんでも、
はい、
ちょうど面白い体験があるんですよ僕は。
あ、ちょっと聞かせてください。
ですね、前のその物流関係に行っとった時に、
はいはい、
幹部講習会とか指導者講習会みたいなところがあって、
はい、
そこへ行かされたんですよ、
うん、
でそれがたまたま会場が横浜だったんですよ、
はい、
でずっとこう授業みたいな、うん、OJT みたいな感じで受けて、うん、それで最後の日が、
はい、
消臭剤、
はいはいはい、
あれをグループで売ってこいって言うんですよ、
はい、ほー、それはもう普通にご家庭に訪問してとかですか。
もう家庭だろうがどっかの会社の事務所だろうが同じものを扱っとるところでもいいから持ってけっていう。
は
ー、だから講習とは違うんですよ。このもの自体は自分らでどういう効能があるかっていうことを考えながら打ってこいって言うんですよ。
あ
必死だったですよ、その
時。まあ、そうですよね、いきなりそんなこと言われてもってね。
で、裏に人間もおるんですよ、グループの中で。
はいはい、はい。
で、僕、たまさかリーダーやれとかって言われたけど、違う会社のやつにリーダーやらせて、
はい、
僕、サブで動いとった。
はいはい、
で、サブで動いとって、結局もらった分は全部売って、
うんうん、
で、お金を渡して、で、そのお金何になったかって言ったら、最後みんなで集まった飲み会の費用になった。
あ
だから先生とこれどういう風って聞いたら、これある俺の教え子の会社が、
はい、
こんな水だから、
はい、
このも1本1500円で売ってきたら、
うんうん、
多分利益 90% 以上、
なるほどね、原価としては安い、
容器代だけだ
と、はいはいはい、
うん、でそういうビジネスの講習だったんですよ。
はあ、
だから頭はたかせなきゃいけないんですよ。
なるほど、
ね、あんな富士の裾野の幹部講習のあの地獄のような特訓、
はい、
あれは精神論なんですよね。
なるほど、やっぱり
そう、
それは
教え方にもよる。
大きい声で挨拶とかそういうことじゃなくて、そうそうそう、やっぱりちゃんと頭で考えて、
やっぱ TPO があるじゃないですか。
なるほど、
お葬式やっとるとこれ大きい声入っていくバカどこにもいないですよね。
やば、
やっぱ
そうですね、まああんまり見たことないですし、うん、はい、
かといって目立つは目立つけど、
そうですね、
ビジネスにはつながらないじゃないですか。
はいはいはいはいはい、
だからそんなんも経験してるんですよね。
はあ、
まだまだあったかな、他にもね。
なるほど、いやだからね、やっぱりその途中でそのロシさんがおっしゃってた、そのある意味バカ正直にやってしまうより、ある種こう外れる、外れた部分からアプローチした方が逆にこう成績につながるみたいなお話があったんですけれど、僕はどっちかというとそのビジネス的観点からいくとですね、道から外れるのは得意なんですけれど、うん、ちょっと外れすぎてるのかわからないですけれど、ちょっと成績につながらないなとは思ったんですけれど、うん、真っ向勝負はしてないんですけれ
ど、
だからどうしてもやっぱりその、例えばこのポッドキャストっていうのも、うん、ぜひなんかそのアドバイスじゃないんですけれど、はいはいはい、僕はそのもともとこのポッドキャストっていうのをもともとお笑い芸人を目指していて、それでより自由な表現を求めて、まあ、こうやってポッドキャストに出会ったんですけれど、やっぱり僕は趣味でやってるではなく、やはりこれを生活、自分の生計を立てるものにこうなんとか消化させたいっていう思いでやってきたんですけれど、最近ちょっともう無理だなと。いや結局その自分が喋りたいことを喋っていくけど、ニーズが生まれた時にやっぱりそこのニーズに向かって喋るっていうと、そこで仮にお金が生まれたとしても、あれ本当に喋りたいことってこんなことだったっけみたいな部分になってしまうと。だからこそもっと周りからもっと自分の本当に喋りたい方向にもっと突き進めと、
はいはい、
そしたらその逆に行って、逆にそこで何か利益が生まれることもあるんじゃないかとか、
はい、
なんか言ったんですけど、その逆に行き過ぎてももう帰り道分からなくなって帰ってこれなくなっちゃったみたいなことが多いので、
はい、
まあ、今ちょっとロスさんのお話を聞いてて、やっぱりそのお金につなげる、
はい、
その自分の感情思考をお金につなげる時のなんかまあコツって言ったらちょっと質問がぼんやりしちゃうんですけれど、
はいはいはい、
その自分の理想本心とお金の関係性っていうのは、うん、ロスさんはどう思われますか？つながってるものだと思うのか、
うん、
それともはたまたやっぱりそれは性質が違う別の道なのか。いや、
どちらかというと、
はい、
僕も今、まあ、何社かと、
はい、
個別で、まあ、俗に言うアドバイザーという格好でやらさせていただいてて、
はい、サポーターとして、はい、
その今今年出会った人は、
はい、
5年前の、
はい、
はっきり言ってボランティアのような情報提供しとったんですよ、
はいはいはい、
だから今それが逆に言うとある意味そこでビジネスを作ろうとしてない時の方が、
はあ、してない時の方 が、はい、
向こうは徐々にだけど僕の価値観を見取ってくれたと。
はあ、そのタイミングがあるんですか、
ね、あるんですね。本当不思議なことに、まあ、変な例えになるかもわからないですけど、
はい
はい、まあ、車って、
はい、
まあ、最初今こと、今の状態だと3年後に車検じゃないですか。
はい、そうですね。
で、だいたい8年とか9年乗ってきたときに、
はい、
これもう10万キロいって、いや日本車はもう10万以上でも乗れるわけですよ。
そうですね。もう
ただだんだん排ガス規制の何なのかんなとか、はいはい、部品がなくなるとかいろんな話で今の車を買おうとする、
はいはい、
まあ、それの時と一緒で、
はい、
タイミングだと思うんですよ。
あ、
だからこっちから欲しると、
はい、
逃げてく
もうなんか全てのことに通じそうな言葉ですけれど、うん、だけど追うと逃げると。
そうです、はい、でもちゃんとまあ買うときは買っちゃうじゃないですか、うん、
はい、
たまたま僕本当あの学生時代から乗りたかった車が、
あ、はいはいはいはい、
まあ連れ合いに、
まあ、その時はもう欲しい欲しいですよね、
高校、もう高校卒業した大学、大学でこれ欲しいって、はい、そのうちの1台だったんです、はい、今回買ったやつが。
え、はあ。
でその
それはもうちょうど俺昔あの車乗りたかったよなっていうのもちょっと忘れてきた頃に、
そうそう、
目の前に現れるみたいな。
でもその当時はイギリスで作っとったから電気系が弱いしダメだよなって思っとった車なんですよね。
はい、
でもめっちゃ可愛いんですよ。
はあ、まあ、いわゆるそのヴィンテージカーみたいな感じになる。
わ、昔はね。
昔は。
今は違いますよ。
あ、今のは、あ、なるほど ね。もう最新の。
もう、今はもう、あの、ドイツのエンジンを組み込んで。
そうですか。
で、銘柄はもうイギリスのままの状態で。
はあ。
ほんといいっすよ。いや、コマーシャルになっちゃうけど。
完全に、そうですね、うん。愛車自慢みたいな話になってきちゃいましたけれど。
それと同じで。
はい、それと同じなんですね。
続けることの先には、
はい。
決して飯食える状態であれば、
はい。
大金持ちになろうと思わんければ。
思わなければ。
まあ、あの、はじめ社長とか、
はい。
ヒカキンとかね。
ヒカキンみたいになろうと思わなければ。
思わなければ、はい。飯を食えて、はい、とりあえず生活一定にするっていうやつだったら僕はこのままの状態でもいいと思うんですよ。その代わり、
その代わり、
後継を作る格好、
はい、
要は自分の局のところでいつでも自分労せずして、
はい、
放送したやつおったらいつでも来いや
来いやと、
うん、そんな感じで利用させて、
はい、
そこでチョリンチョリンともらうとか。
なるほどね、
はい、経験ないじゃないですか、
はい、
やりたいと思ってても、
はいはい、そうですね、だから初めての人にその経験量じゃないですけれどね、
そうそうそう、
なるほど、
まあ、そう YouTube やるときでも、はい、最初どういう糸口であれできるんだろうって思ってた人と ばっかりだと思うんですよ。
なるほど、うん、まあ、一応ちょっとそういったコンセプトのカフェもやって一度閉店させちゃったんですけれど、
いや多分ね、
はい、もうちょっとですね、
うん、いや、あのコロナも影響してると思うんですよ。
あ、まあまあまあありました、
うん、
はい、
だってこれ出前できないじゃないですか。やろうと前はできるんですよ。
できますね、出前で僕が人のとこに取りに、
そうそうそうそう、
取りに行くとかね、できますね。
ウーバーイーツみたいな感じで
面白いですね。
依頼受けたら、
はい、
そこ行って話したいと、やあのお話聞きますよ、
聞いて録音して、
その代わり、はい、30分でいくらですよ、
はい、とかね、
匿名なら匿名、
はい、
また物売りなら物売りでも、
はい、
要は電波コードに引っかからない状態まではやりますよ。
はあ、いやだからまあそういう部分ではやっぱりこう考えようによってはいろんな可能性がね、
そうです、
やっぱりあるんですけど、僕、うん、やっぱり一番響いたのはなんかこうちょっともういいやと思ったぐらいの時に舞い込んでくると、はい、なんかそこはなんかちょっとあともう少しなのかなっていうのはすごく感じました
、ね、うん、いや僕もやっぱりこういう何デジタル系のこういう電波業界のやつは分かんないからあれですけども、
はいはい、
でも聞かせ方とか、
うん、
その聞く側じゃなくて今自分が出たいっていう若い世代って多いじゃないですか、
は
い
は
い、
もちろんその
だってはっきり言ってオタクの子らでも今結構光当たってるじゃないですか、
うん、そうですね、
ゲーム実況なんてもうまさにゲーマーなんてオタクじゃないですか。
本当ですよ。
それが今度
ゲームやってる
e スポーツですよ。あれスポーツになっちゃってるんですよ。
いや、そうです。もう今や、あの、そう、学校もあるみたいです
よ、ね。そうですよ。で、それの延長が、今の EV トールのドローンですよ。
は
い、あれ、ラジコンとはもう相反するものになってるんですよ。
はあ。
だから一時期、はっきり言ってラジコン協会のメンバーは、はい、EV トールの関係の、
はい、
法整備には反対だったんですよ。
うーん、
今なんかほんとあのラジコンの世界になると、
はい、
100g 以下の飛行体は、
はい、
国の方の届け出いらないんですよ。
あ、なるほど。
100g 以上のものになって、
はい、
その代わり飛ぶ上が、
はい、
上空 150m まで飛ばしてもいいし、
あ、はい、
届け出制にもなってるし、はい、だんだんだんだん緩和されていってるんですよ。
うん、
だから全国今47都道府県には、
はい、
オペレーターの学校できてるじゃないですか。名鉄ドローン教室、まあ、あの会社名言っちゃったけど、ドローン教室っていうところも、自動車学校でも併設してやってるところあるんですよ。で、昔のラジコン屋が、北海道とか東北の方におるんだけど、そこが牛耳って、ドローンっていう状態にして、ちゃんと協会に入ってやってますもん。だから今エアモビとか、ね、空飛ぶタクシー、自動車とか。だけど日本と欧米とは全く法整備の仕方が違うから。
日本の方がやっぱりいろいろ通りづらい。
厳しい。
厳しいわけですよね。
それと、まあぶっちゃけ行政の方自体が、そのルール自体 100% 分かってる人がいない。
はあ、なるほど。
だって、まあアメリカには FAA、ヨーロッパには EASA っていう航空機を作るための基準を査定する協会があるんですよ。
はあ、
まあそこが認めないと、あれで国際線に飛ばせれないんですよ。
ああ、なるほどね。
だから変な話、YS11 なんか国産開発して、アメリカの基準、ヨーロッパの基準をクリアしなかったから、国内路線だけで終わっちゃった。あと自衛隊が買ったとか。
なるほど。
あれ赤字、みんなの税金使っとる。
なるほどね。いやだからやっぱり本当に廣瀬さん、いろんな業界にいらっしゃったんで、いろんな分野のね、なんかその、なかなか聞けない話が、ちょっといろいろ聞けましたけれど。
はい、まあ、もし、あの、可能だったら、カットしていただいてもいいもんで。
うまくまた編集はしておきます。
そうしてください。やっぱ、国産の飛行機とか、まあ民間レベルでね、作らないと、今の、まあ、この東海三県も含めて、航空機産業界って、もうこれからだんだんだんだんだんだんだんだん、もう今も、今そうですもん。
ああ、そうです。まあまあまあ、観光とかもね、なかなかまあ難しくなってますから、観光業界もね。
で、それに比べ、それにイコールして、観光バス業界が製造関係、こうですもん。
ああ、そうなんですね。
それで途中で、なんか嘘のデータとかなんかやって、トラックとかなんかのやつも、数値違反で一旦、っていう会社が終わってますし。
へなるほどね。いや、まあ、それはやっぱりこうね、いろいろリモートとかの時代になってってね、まあ、いろんな業界に、あ、そういう形で影響が出るんだみたいなことは、なんか結構聞かないとね、ピンとこなかったりするんですけれど、やっぱりそういう航空業界とか、そういう。
で、まあ、技術的にはすごくいい人たちが集まってるんですけども、他産業にシフトすると、どうしても、どう言ったらいいかな、消費財と生産財ってあるじゃないですか。生産材の部類になるじゃないですか、部品のそういう提供、で本当になんていうんですかね、日に日にこう変えていかなきゃいけない部品は消費材に近づくんだけど、
なるほど、
だけど大きいものってなったりとかなんかするのは、そう今の場合こう、まあ、防衛省の、戦闘機とか一回飛んだら一回ずっと部品変えたりなんかするんですよね。だからそれだと数少ないんですよ。でコマーシャルベース民間航空機だと数多いんですよ。でも自動車に比べたらもうとんでもない。航空機は300万点って昔言われてました。自動車は3万点、まあマックスでも今だと1万点、下手するとこれから EV あのハイブリッドとか、ハイモノになってくると、もっと点数下がってきますから、
ね。
それと 3D プリンターとかなんかで出来上がるから、一つ、二つ、三つぐらいの部品を、あの 3D プリンターで作っちゃいますから。
ああ、そういう時代になるんですね。
そうなると、人いらなくなってくる。だからデジタル系の技術者は、いろいろと工夫できる人が残る。
なるほど。
でもそれでもやっぱり図面っていうのは、二次元図面を買い取る人が 3次元の方に移るのはいいんだけど、うん、大学で3次元だけ習って、うん、現場やると、
はい、
不具合の部品ができる確率が上がるんですよ。
あー、なるほどね。
だって昔は、はい、計算尺って言われるやつ使って、
はいはいはい、
サイン、コサインを2次元の図面でこうやって角度出してっとるんですよ。
なんかそうですね、僕最後までサイン、コサインの意味が分かんなかったんですけど、
いやだから僕も文系行っちゃったんですよ、
ね、あ、なるほどね、もうタンジェントまで行けなかったんですけれど、あ、そういうのがあるんですか。あ、
だからそういうところまで薄い情報も含めて、うん、
はいはいはい、
そういったやつを一個ずつ取り上げれば、それに興味を持つ人が10人おればいいわけですよ、100人おればいいわけですよ、
はい、
1万人もおらんでもいいって、めんどくさいですよ、そういうの扱うのは、
はいはいはい、
だからそういうところにこうちょこっとずつ情報を与えていけば、
はい、
あ、ここの放送局はこういうふうないろんな情報を提供してくれるし、また要はあれですよ、はい、ググる時の、
はい、
何でしたっけ、
グーグル
じゃなくて、
はい、
いろんな専門家じゃないけど雑学を教えてくれる、はい、
ヤフー知恵袋みたいなやつ。
何でしたっけあれ。
すいません。
だから僕
も。多分僕元をわからないかもしれないですけれど。
それと同じですよ。
ウィキペディアみたいな、ね。
そうそうそう。
はいはいはい、
ああ、これ助かりましたとかって。いや、返事あるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
あれと一緒なものを、こう言ったやつは肉声で。
なるほど。
だから相反する人だっておるわけですよ。
はいはい、はい。
それはそれでいいと思うんですよ。
まあまあまあ、それはそれですからね。ら
逆に言うとアンチ作らないですよ、そうやってやっていけば。
はいはいはいはい。
右だろうが左だろうがいろんな意見をそこで発表できるようにして、
そうですね、うん、はい、そういうことです。
だから自己主張の部分と、
はい、
そういうものを主張したい人と、
はい、
それをじゃあ流してあげますよという機会を作れば、
はい、
もうこういう世界って、
なるほど、
丸く収まる。
丸く収まる。
円グラフでよくイエスノーってあるじゃないですか。
なるほどね。
あのパーセンテージが右傾いたり左傾いたりすると、はい、いろいろあるじゃないですか。
いやー、じゃあちょっとなんか雑なまとめ方になっちゃうかもしれないですけど、僕はこのまま突き進んでいいってことでよろしいでしょうか。
だからいいんじゃないですか。
あ、そうですか、うん、
それと一つの声でやるよりは、
はい、うん、
やっぱ教会っていうのは そのためにもあるし、
いろんな、うん、やっぱまだ喋りたいけどなかなかこう喋る機会がないとか、まあ、いろんなパターンでね、
ミキサー
担いで。
担いで。
どこでも行きますって。そう。ああ、なるほど。
放送知らまに案件として、
はい、
ありがとねってなる
みたい
な。
いや、そうですね。まあ、そういうふうな活躍をされてる方もいると思うので、
うん、
ちょっと今回、ロスさんのお話を聞いたきっかけにですね、ちょっと、やっぱりね、最近、こう、カフェという、まあ、お店がなくなったので、やっぱり、その、今まではずっと同じ場所にいたんですけれど、
はいはいはい、
またこうやっていろんな場所にね、また行けるようになりましたので、ちょっとそのミキサーを肩にかけてですね、いろんな場所に行きたいなと、はい、まあ、そういう意味ではまたロスさんの元にもですね、ちょっとミキサー担いで、ちょっと今日はもっとたっぷりお話聞きたかったんですけれど、はい、ちょっとまだその触りの部分しか聞けなかったので、はい、ぜひこの続編をですね、
はい、
今度ロスさんの自宅までミキサー持ってきますから、ぜひまたいろんなお話を聞かさせていただきたいなと思うのと、はい、まあ、あとやっぱり、まあ、せっかくこう出会いがあって、
はいはいはい、
ポッドキャストというね、
はい、
まあ、このフレーズをぜひ覚えて帰っていってほしいのと、
はい、
まあ、どんな携帯電話でも手軽に聞けますので、またこのポッドキャストっていうロスさんの中に新しい世界がまたちょっとでも、はい、刻めたらなということで、本当にロスさん今日はいろんなお話ありがとうございました。ちょっとも
うあまり身になってないような気がするんですけども。
いやいやいやいや、はい、やっぱりこの僕の中に響くフレーズがやっぱりこう1個2個、はい、3個とありましたので。
本当ですか。
やっぱそれをやっぱ自分のポッドキャスト道にうまく当てはめてってですね、はい、ちょっと前に進みたいのと、はい、この後もまたゆっくりマイクなしでもゆっくりお話ししましょうということで。ということで、
はい、
今回のゲスト、
ロ
スさんでございました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。